Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日のトピックに対して、チーミーさんのシグナルコメントです。先日ちょうど生きた皮膚というトピックがありましたが、人工〇〇、人工の皮膚、人工血液、そうしたものがどんどん増えていき、かなり人間に近い人造人間が作られる未来を想像してしまいました。私たちの体も血管でいろいろな物質を循環させているわけで、ロボットの皮膚も人工血液と組み合わせたら水分がなくてもカピカピになったりしないかもしれない。そんな想像はさておき、皆さんがコメントされているように献血に頼らなくても良くなるということは朗報だと思いました。私も献血は何回かやったことがありますが、人から採取するにしてもマックスで 400ml、 そして保管の期間も短い。そうですね。チーミーさん、ありがとうございます。実はこのお話をするとかなり惹かれてしまうかもしれませんが、かつてアメリカで一度だけ献血をしたことがあります。ただあちらの献血のやり方がちょっと違っているんですね。まず当然血は抜かれます。採血されます。そしてその血液はプラズマ分離器にかけられて、残った血液を体に戻してくれるんですね。
それって輸血ってことだよね。自分の血を自分に。
そういうことです。ただ戻される血液が冷たいんですよ。その記憶が鮮明に残っています。そして献血をするとお金がもらえるんです。確か当時20ドルだったと思いますが、20ドル札を握りしめてそのまま近くの映画館に行った、そんなことを思い出しました。
マットさん、そのお話はあまり人にはしない方がいいと思うわ。
そうですよね。でもアメリカ人の中にはそうやって自分の血を売って生活の足しにしている人たちもいました。
日本の献血はボランティアね。でもさすがはアメリカ、そこはきっちりと金銭で決着をつけるわけね。
まあ決着をつけるというか、そういうことですね。
じゃあ人工血液ができたら彼らは、
まあいろいろな未来が予想されますね。さあ今日は8月の2日金曜日です。今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、
ファーマネームゲーム、
ファーマネームゲーム、製薬会社の名付けゲーム、命名ゲーム、今日はそんなタイトルです。冒頭の文章を覗いてみることにいたしましょう。
Readers will recall a recent article on the logic or lack of it behind car names.
Readers will recall. 皆さんの中には覚えていらっしゃる方もおられるかもしれません。
Readers will recall a recent article on the logic, or lack of it, behind car names.
ロジックについて、車の名前、社名に隠された behind car names. そんな記事を紹介したことがありました。これは2024年今年の6月の11日付ですね。まあこれと同様に、
Similarly, have you ever wondered why the names of prescription drugs often sound like they were created in outer space?
Similarly, 同様に、 have you ever wondered? 不思議に思ったことはないだろうか。なぜ prescription drugs、 処方薬の名前が、
Have you ever wondered why the names of prescription drugs often sound like they were created in outer space?
Outer space、 まるで処方薬の名前が宇宙で作られたような、そんな風に不思議に思ったことはないでしょうか。
あまりそのあたりは考えたことがないわね、私は。それじゃあ今日は医薬品の命名についてなのね。どうやって名前が付けられるかってこと？
私は日本の商品の中に、例えば耳鳴りを止める薬、ナリピタンとか。
ナリピタン、耳鳴りをピタンと止めるってこと？
そういう意味だと思いますよ。
ただ薬の名前の付け方、命名の仕方ですが、
Actually, a lot of detail goes into naming drugs. They involve science, creativity, and of course a heavy dose of regulation.
Actually, 実は a lot of details goes into naming drugs. 実際に薬の名前を付けるには多くの detail、 詳細が、まあ様々な要因が加味されている。そこには
They involve science、
サイエンスであったり、クリエイティビティであったり、
Creativity、
そしてもちろん厳しい、ヘビーな、
A heavy dose of regulation、
heavy dose of regulation、 厳格な規制という意味ですね。
闇雲に薬の名前は付けられないのね。
それでは医薬品の名前のプロセス、これを追いかけてみることにしましょう。
The journey of naming a drug begins long before it hits the shelves。
最後の hit the shelves、 shelf、 これは棚ですね。棚に載せる。
マトさんは時々自分のことを棚に上げたりするわよね。
そうですか？先に行きますよ、キャサリンさん。商品が店頭に並ぶという意味です。薬が店頭に並ぶ。 そのずっと以前から医薬品の命名プロセスは始まるようです。
The journey of naming a drug begins long before it hits the shelves.
まずはイニシャルステップ、最初のステップは
The initial step is creating a chemical name that follows strict rules set by the International Union of Pure and Applied Chemistry.
どうやら最初のイニシャルステップはケミカルネームをクリエイトする。
The initial step is creating a chemical name that
化学名を作る。それも Union of Pure and Applied Chemistry 国際純正応用化学連合が定めたセットしたストリクトなルール、厳格な規制にのっとってまずは化学名を作る。
The initial step is creating a chemical name that follows strict rules set by the International Union of Pure and Applied Chemistry.
なんかめんどくさそうなプロセスだね。
本当ですね。
This is essentially a long, complex string of letters and numbers that describes the drug's molecular structure in detail.
これは、this is essentially, 基本的には、long, 長くて、complex, 複雑な、string of letters, 文字列ですね。String of letters, 長く複雑な文字列。
This is essentially a long, complex string of letters and numbers.
文字と数字の長くて複雑な文字列。それらが describe, 説明する。その医薬品の molecular structure, 分子構造を詳細に説明する。長い文字列の化学名を作ること。
いやー、なんか難しそう。
This is essentially a long, complex string of letters and numbers that describes the drug's molecular structure in detail.
そして次に next comes.
Next comes the generic name, which must be standardized globally to avoid confusion.
次にジェネリック名をつける。これは must be グローバルのスタンダードにしなければいけない。世界的に統一されなければいけない。
Which must be standardized globally
to avoid confusion. 混乱を避けるために。
Next comes the generic name, which must be standardized globally to avoid confusion.
まあ、ジェネリック医薬品といえば、一般的に特許が切れた医薬品ですよね。まあ、そのために一般名、標準名をつけなければならない。そしてその標準名というのは国際的に統一されたものということみたいなんですね。そしてこのジェネリック名、さらに進みます。二つのパートに分かれるようです。
As courts reports, a generic name is made up of at least two parts.
ジェネリック名は少なくとも二つのパーツで構成されている。
A generic name is made up of at least two parts.
一つはステム、それから prefix。
A generic name is made up of at least two parts. A stem, which tells medical professionals how the drug functions.
ステムの部分は医療従事者にその薬がどのように機能するのかを伝える役割を持っているそうです。Which tells medical professionals, 医療従事者に対して how the drug functions, どうファンクションするのか。例えば、抗生物質の一部に Cillin, これはペニシリン系の薬を意味する。これがステムですね。そしてもう一つのパートは Prefix.
And a prefix that differentiates drugs in the same class.
こちらは同じクラスの薬の中で違いを示すために使われる。
差別化だね。
そうですね。例えばアモキシシリンという薬がありますが、シリンは先ほど出てきましたね。ステムの部分です。そしてアモキシの部分はこちらはプリフィックスで、一般的に医薬品名のプリフィックスは意味を持たないようです。単に差別化をするためのプリフィックス。
そんな構造になってるんだね。
そうですね。まだまだ続きますよ。ジェネリック名が決まったら、
Once the generic name is set,The real fun begins.
ひとたびジェネリックネームが決まったら Real fun begins. 本当の楽しみが始まるということでしょうか。
楽しみ。
それはここから始まるようですね。
Creating a brand name.
ブランドネームを作るっていうことね。
そうですね。このプロセスは別名、こんな風にも呼ばれているようです。
This part of the process, known as creation engineering.
クリエーションエンジニアリングと呼ばれるこのプロセス。
This part of the process, known as creation engineering, is where interplay of art and science truly come through.
このクリエーションエンジニアリング、そこではまさにインタープレイ。
Is where interplay of art and science truly come through.
相互作用ですね。Art、芸術とサイエンス、科学の相互作用。
Interplay of art and science truly come through.
まさにこのプロセスで芸術と科学の相互作用が真に発揮されるということですね。製薬会社では何を行うのかというと、
Pharmaceutical companies brainstorm thousands of potential names.
ブレインストーミングを行うのね。それも何千ものポテンシャルネーム、候補を ブレインストーミングするのね。
Pharmaceutical companies brainstorm thousands of potential names, aiming for something distinctive, memorable, and indicative of the drug's benefits.
そのブレストの際にこうしたことを確認する、ensureする。
Aiming for something distinctive.
その名前は特徴的でなければならない。 Distinctive.
Aiming for something distinctive.
Memorable, 記憶に残るようなものでなくてはいけない。
Memorable and indicative of the drug's benefits.
そしてさらに、その薬の benefits, 効能を示す、そうした名前を目指すようです。
Pharmaceutical companies brainstorm thousands of potential names, aiming for something distinctive, memorable and indicative of the drug's benefits.
そしてそれらのブランドネームは
These names then go through rigorous testing phases to weed out those that are too similar to existing drugs or could be misleading.
そしてこれらの名前は These names then go through. そこを通らなければいけない。どのようなところを？それは rigorous testing phases. Rigorous. 厳格なテスト。そのフェーズ、段階を経なければいけない。厳格なテスト段階で weed out. Weed は W-E-E-D ですね。これは雑草です。Weed out で取り除くという意味です。好ましくないものを取り除く。
好ましくないものって例えば？
例えば
Weed out those that are too similar to existing drugs or could be misleading.
あまりにもシミラーな existing drugs 既存の医薬品名に似すぎていたり、あるいは could be misleading 誤解を招きかねないようなもの、そうしたものを Weed out 除外するために rigorous 厳格なテスト段階を経て名前は決まっていくようです。
なんか気が遠くなるようなそんな作業があるんだね。でも薬だからね。
さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。実は規制機関 Regulatory Bodies 彼らはガイドラインを定めているようですね。
Regulatory Bodies have strict guidelines.
一体彼らが定めているガイドラインとはどのようなものなのか、まあそんなところに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Pharma name game. Readers will recall a recent article on the logic, or lack of it, behind car names. Similarly, have you ever wondered why the names of prescription drugs often sound like they were created in outer space? Actually, a lot of detail goes into naming drugs. They involve science, creativity, and of course a heavy dose of regulation.The journey of naming a drug begins long before it hits the shelves. The initial step is creating a chemical name that follows strict rules set by the International Union of Pure and Applied Chemistry. This is essentially a long, complex string of letters and numbers that describes the drug's molecular structure in detail. Next comes the generic name, which must be standardized globally to avoid confusion.As Quartz reports, a generic name is made up of at least two parts, a stem, which tells medical professionals how the drug functions, and a prefix, that differentiates drugs in the same class. Once the generic name is set, the real fun begins, creating a brand name. This part of the process, known as creation engineering, is where interplay of art and science truly come through. Pharmaceutical companies brainstorm thousands of potential names,aiming for something distinctive, memorable, and indicative of the drug's benefits. These names then go through rigorous testing phases to weed out those that are too similar to existing drugs or could be misleading. Regulatory bodies have strict guidelines to prevent errors that could arise from look-alike or sound-alike names. The names must be unique and linguistically appropriate, ensuring they are easily recognizable, but not too promotional.This process helps prevent confusion and potential medication errors in the real world. So, the next time you hear a drug name like Zepbound, Ozempic, Wegovy, or Sronix, remember that there's a lot more behind them than meets the eye. They are not just a lot of ZS and XS and YS, but carefully engineered mix of chemistry, regulation, marketing, and a bit of creative flair.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。製薬会社が作り出す薬の名前ですね。その命名のプロセス、本当に長いんですね。今回我々はそうしたことを学びました。後半はまず、Regulatory Bodies、規制当局、規制機関が定めているガイドラインについて見ていきたいと思います。
Regulatory bodies have strict guidelines to prevent errors that could arise from look-alike or sound-alike names.
彼らはストリクトな、厳格なガイドラインを設けている。それは prevent errors エラーを防ぐために。どのようなエラーなのか。それは look alike 見た目が似ていたり、sound alike、音が似ていたり、そうしたエラーを防ぐためにガイドラインを設けている。
Regulatory bodies have strict guidelines to prevent errors that could arise from look-alike or sound-alike names.
まあ、薬の名前というのは、
The names must be unique and linguistically appropriate.
名前はユニークであり、そして言語的に appropriate、適切なものでなければならない。
The names must be unique and linguistically appropriate, ensuring they are easily recognizable, but not too promotional.
さらには、easily recognizable、簡単に recognize、認識できる、そんな名前。とはいえ、
ensuring they are easily recognizable, but not too promotional.
Not too promotional. 宣伝に偏りすぎてもいけない。
なんかガチガチに縛られてる感じだよね。
命名は難しいですね。ただこうしたプロセスは、
This process helps prevent confusion and potential medication errors in the real world.
このような長いプロセスを経ることで prevent confusion, 混乱とか、それから potential medication errors, 潜在的な投薬ミス、こうしたものを防止できる。そのために役立っている。
This process helps prevent confusion and potential medication errors in the real world.
もしも次回あなたが薬の名前、例えば、
So,The next time you hear a drug name like Zepbound, Ozempic, Wegovy, or Sronix, remember that there's a lot more behind them than meets the eye.
Zepbound とか Ozempic, Wegovy, Sronix, そうした薬の名前を耳にしたら、あ、この薬の名前が付けられるまでにはいろいろなプロセスがあったんだなということを思い出してみましょう。
So, the next time you hear a drug name like Zepbound, Ozempic, Wegovy, or Sronix,Remember that there's a lot more behind them than meets the eye.
それらの名前は単にアルファベットの Z や X、Y をたくさん並べたというものではなく、
They're not just a lot of ZS and XS and YS, but carefully engineered mix of chemistry, regulation, marketing, and a bit of creative flair.
薬の名前は単に X とか Z、そうしたアルファベットを闇雲に並べただけではないということですね。科学的に、それから規制ガイドラインを通って、マーケティング、さらには、ちょっとしたクリエイティブなセンスを絶妙な配合でミックスした。それが薬品名になるんですね。これまたすごい調合ではありますね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。ちょっと難解だったかもしれませんが、最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Pharma Name Game. Readers will recall a recent article on the logic, or lack of it, behind car names. Similarly, have you ever wondered why the names of prescription drugs often sound like they were created in outer space? Actually, a lot of detail goes into naming drugs. They involve science, creativity, and of course a heavy dose of regulation. The journey of naming a drug begins long before it hits the shelves. The initial step is creating a chemical name that follows strict rules set by the International Union of Pure and Applied Chemistry. This is essentially a long, complex string of letters and numbers that describes the drug's molecular structure in detail. Next comes the generic name, which must be standardized globally to avoid confusion. As Quartz reports, a generic name is made up of at least two parts, a stem, which tells medical professionals how the drug functions, and a prefix, that differentiates drugs in the same class. Once the generic name is set, the real fun begins, creating a brand name. This part of the process, known as creation engineering, is where interplay of art and science truly come through. Pharmaceutical companies brainstorm thousands of potential names, aiming for something distinctive, memorable, and indicative of the drug's benefits. These names then go through rigorous testing phases to weed out those that are too similar to existing drugs or could be misleading. Regulatory bodies have strict guidelines to prevent errors that could arise from look-alike or sound-alike names. The names must be unique and linguistically appropriate, ensuring they are easily recognizable, but not too promotional. This process helps prevent confusion and potential medication errors in the real world. So, the next time you hear a drug name like Zepbound, Ozempic, Wegovy, or Sronix, remember that there's a lot more behind them than meets the eye. They are not just a lot of ZS and XS and YS, but carefully engineered mix of chemistry, regulation, marketing, and a bit of creative flair.
全盲のヨットマン、岩本光弘さんは、 彼が51歳の時にヨットで太平洋の横断に成功しました。岩本さんは熊本出身でアメリカ在住。生後徐々に視力が落ち、16歳の時に完全に失明してしまいます。16歳の岩本さん、今までできたことができなくなる。歯ブラシに歯磨き粉をつけることさえできない。階段からは落ちる。それを心配した母親は、岩本さんにこの杖を使いなさいと渡すんですね。まだ10代の多感な岩本さん、心配する母親に、なんで俺のような人間を産んだんだ。俺のような人間は生まれてこない方が良かったんだ。言ってはいけない言葉を口にしてしまいます。自分が障害者であることを一番本人が受け入れたくなかったようです。このままでは誰かの迷惑にしかならない。自分が死んでしまえば他の人に迷惑をかけることがない。そして彼は天草のいつも通っていた橋に両手をかけ、そこから身を投げようとします。両腕には力が入るけれども、右足に力が入らない。何度もその欄干を飛び越えようとしても飛び越えられない。一旦近くの公園のベンチで休もう。そしてもう一度後でトライしようと公園に行くんですね。公園のベンチに座った岩本さんに涼しい風が吹いてきて、スーッと眠りに入ったそうです。彼の夢の中に生前岩本さんをとても可愛がっていたおじさんが出てくるんですね。おじさんは岩本さんにこう言います。お前な、目が見えなくなったことには意味があるんだ。その意味とは、お前が見えなくていろいろなことに挑戦することで、見えていても困難や苦難の中にいる人たち、人生の目的や意味を見失っている人たち、お前が挑戦することで、見えないお前が挑戦することで、勇気と希望を与えるためにお前は見えなくなったんだ。何をしようとしているんだ。自殺なんかしないで、まっすぐ生きろ。いろいろなことに挑戦しろ。そして岩本さんはパッと目を覚ます。でも最初は意味がわからなかったと言います。目の見えない自分が人の役に立つなんて、歯磨き粉を歯ブラシにつけることすらできない自分が人のためになんか役立つんだろうか。意味がわからなかったと言います。でも岩本さん、一つだけ分かったことがある。それは死んじゃいけないんだな。とにかく生き続けよう。そう考え直して岩本さんは家に帰ります。その後彼は友達と富士山の登頂に臨むんですね。やっとのことで富士山の山頂に到達すると、周りにいた人たちが岩本さんが全盲であることに気づき、目が見えないのにここまで到達したんですか。我々はもっと頑張らなければいけないですね。勇気をもらいました。口々にそう言って岩本さんに拍手を送ったと言います。その時に岩本さんは、ああこれがおじさんが言っていたことなのか、目が見える人のために勇気を与えるということなのか。それからの岩本さん、ご両親の反対を押し切って東京で一人暮らし、それから筑波大学に進学し、さらにアメリカのサンフランシスコ州立大学にも留学します。やがて岩本さんは1万3000キロの太平洋を渡ってみたいという夢を持つようになります。彼は目が見えないことをやれない理由、できない理由にしない。むしろやりたいことを明確にして、これをやりたい、あれをやりたいと周りにも宣言するようになったんですね。16歳の時に自殺をしようとした岩本さんを止めた天国のおじさんのメッセージ、いろんな不運にはそれなりの理由があるということ、そうした逆境を乗り越える、その姿を見せることが周りに勇気を与えるんだ。私も勇気をいただきました。それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。Battling tides till the final tune. From dawn to dusk, you pay.